東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
カイト先生の私立アニメ学園。この番組はアニメ大好きカイト先生がラジオリスナーのみんなにアニメの名シーンから学んだことを紹介したり、毎回テーマを決めて自由気ままにおしゃべりする番組です。はい、4回目始まりましたけれども、収録してる今日は結構涼しくなり始めたぐらいですかね、ということで、まあなんか台風とかもいろいろありましたんで、いろいろ大変でしたけれども、なんかやっぱ台風過ぎると秋に近づくというか涼しくなってくるイメージがありますんで、ここからどんどん涼しくなっていただけるとちょっと助かるところもある反面、僕は一応夏が一番好きな季節なんで、そうですね、夏終わるっていうのはちょっと寂しい気持ちもありますけれども、はい、まあ皆さん夏っぽいこととかはどうなんですかね、したんですかね、ということで、今回は放課後ティータイムの方だと海の話しようかなと思ってますんで、じゃあ夏の終わりに最後まで聞いていただけたらなと思いますんで、体調だけは皆さんちょっとね気をつけていただけたらなと思います。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、カイトアットマークラジオ 365.net、KAITO アットマークラジオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをお待ちしています。それではカイト先生の私立アニメ学園第4回放送、歌と歴史のパリピ孔明、始まります。この番組はラジオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。厳選アニメーション。このコーナーではさまざまなアニメの中から毎回一つの名シーンを厳選して皆さんにご紹介するコーナーです。それでは今回ご紹介するのはですね、タイトルにあった通りパリ孔明をご紹介しようかなと思っておりますけれども、名前はどうですか、聞いたことある方もない方もということですけども、結構新しいアニメになってまして、放送されたのが今年の4月からアニメ放送開始されてるんですけども、これめちゃくちゃ面白くてですね、タイトルのインパクトがすごいんで、なんかこうタイトル聞いただけだとなんかね、こう、転生するっていうのがなんとなく分かりますけども、孔明がなんかこうひたすら遊び散らかすみたいな内容に思われがちかなとは思うんですけども、これめちゃくちゃ熱い話になってまして、あらすじとしては、その孔明が三国志のあの時代から、亡くなって転生するっていうところから始まるんですけど、で転生して目が覚めたら、ハロウィン中の渋谷に孔明が転生したっていうところから始まるっていう、始まり方がやっぱ特殊というかすごい掴まれるんですけど、そこでお酒とかね飲みまくって酔いつぶれるんですけど、で主人公がパリピ孔明、この孔明と月見英子っていうプロの歌手を目指す女の子の2人が主人公なんですけど、その渋谷のハロウィーンで初めてその孔明と月見英子が出会ってですね、で英子のその歌に感銘を受けて、この転生した2度目の人生はこの英子をプロの歌手にすることにちょっと自分の人生捧げようかなと孔明が、感じたところでストーリーが進んでいくんですけども、結構なんですかね、本当の歴史の三国志にあった事例とかを出しながら進んでいくんで、歴史もちょっと学びながらで、タイトルがすごい華やかな感じなんですけど、もちろんこうギャグというか笑える部分も多いんですけど、それ以上に夢とかこう希望とか こう胸にこうグッとくるシーンが多くて、そのギャップがいいですね。やっぱりねギャップがすごい好きなんですけども、僕はあの推しはあの壁対人っていうラップの天才が一番好きなキャラクターなんですけど、まあこういろいろあってラップから離れてたんですけど、その英子とか孔明に出会ってからどんどんまたラップを始めるようになって、どんどんこう話数を追うごとになんかね、最初ネクラな感じからスタート発するんですけど、どんどんなんですかね、つわものというか天才な感じがどんどんね、回数を追うごとに出てくる感じがめちゃくちゃかっこいいんですけども、今回の名シーンはですね、主人公英子のシーンから選ばせていただきましたということで、ストーリー中盤で大きな大会に出るためにガンガンちょっと奮闘するシーンがあるんですけども、その中でですね、英子が路上で歌ってるナナミっていう女の子と出会ってですね、仲良くなりまして、でいろんなとこ行ったり一緒に路上で歌ったりとかしてどんどん仲良くなっていくんですけど、これ実は物語の終盤の方で、実はその大きな大会、英子、主人公の英子が目指してる大きな大会の出場権をかけて、そのナナミも実は争ってたっていうことが後半で判明するんですけど、ただ結果的には最初は友達だと思ってたのが実は敵だったっていう話になるんですけども、人気としてはナナミが実はもうめちゃくちゃ上なんですけども、ナナミはその今の現状というかやりたくない音楽をさせられて事務所にで人気になってるんで、本当はちょっとやりたい音楽をやりたいけどでもやらせてもらえないっていうその葛藤の中で歌ってるんですけども、そこでまあちょっとギクシャクしたりとかええことするんですけども、今回の名シーンは第9話から選ばせてもらったその敵で苦悩してるナナミに英子が歌を送るっていうシーンがあるんですけども、そこが熱いですね。やっぱね、こう歌手の2人だからこそのこの思いの伝わり方というか、2人ともこうすごいいい人なんですよ、いい人なんですけど敵同士っていうのがこう分かってしまって、でやりたくない音楽やってる人もいてって、こういろんな感情の中で最後はこう英子がナナミの背中を押すために歌を送って、でその歌を聴いてナナミとかも涙流したりするんですけど、ナナミが好きな音楽を歌ってるナナミが好きだとかも英子がこう伝えたりもするんですけど、最終的にはナナミは私はもう敵だからっていうことで、次会う時は多分敵だっていうのを言って涙しながらもこう去っていくっていう、ちょっとまあ切ない友情のシーンというか、ね、一緒に歌える日が来たらいいけどなと思う、ちょっと切ないんですけども友情が見えるシーン、この歌を送るシーンを名シーンに選ばせていただきました。ということで今回の名シーンはですね、パリピ孔明から英子が敵である友人ナナミに対して歌で思いを届けるシーンでした。以上、厳選アニメシーンのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。ティータイムトーク。このコーナーでは放課後のひとときに最近気になることや思いを毎回テーマを決めてトークするコーナーです。というわけで今回はですね、まあ、オープニングでもちらっと喋ったように海の話しようかなと思ってます。というのも先日海に行きまして、今年初の夏らしいことしてきたんですけども、絶賛日焼けも絶賛しまして肩がひりついてますけれども、めちゃくちゃやっぱ楽しいですね。久々に海行きましたけど楽しかったですね。コロナ中なんでね、ちょっとあんま 大はしゃぎとかできないですけど、それでもすごい楽しかったんですけど、でもなんか海行って思ったんですけど、なんかどう遊ぶのが正解なのかなっていうのは思いましたね。徐々になんか分からなくなってきましたけど、なんか一応私が行った時は初めなんかバーベキューしようかなと思って海行ったんですけど、すごい、まあ、台風ちょっと近づいてて風がすごすぎてちょっとバーベキュー断念しまして、本当はそのバーベキューの火起こしを僕は一番楽しみにしてまして、めちゃくちゃ得意なんですよ火起こすのが。本当中学2年ぐらいの時にあのキャンプ宿泊学習ですかね行ったんですけど、もう火起こしが本当もうちょっとうますぎてちょっと噂になったぐらいの、隣のなんかね班に駆り出されたぐらい火起こしちょっと楽しみにしてたんですけども、まあ、残念ながらちょっと風が強すぎてできなかったということで、まあ、それはまあさておきですけどね、私の伝説はさておきなんですけど、なんかまああのバーベキューなくなっちゃったんで、まあ、普通にまあ浮き輪とか使って泳いでたんですけど、まあ、やっぱこうメインがバーベキューだったんで、まあ、こう浮き輪でなんか浮きながら、なんかよく考えたらなんかね海って何していいのか分かんないなと思って、でそもそも泳げないんですよね私は、全然泳げないんで、本当泳ぐってよりはなんかこう浮き輪で漂うことしかできないですし、一応なんかビーチボール、あの海用のボール、あの膨らませるやつも持ってったんですけど、まあ、風強くてあのバーベキュー断念してるぐらいなんで、もちろんなんかラリーとかも続かないですしね、後半はなんかもうほんと球の叩き合いみたいな、ラリー続かないで、もう一人がサーブ打ったらもう誰か取りに行くみたいな、ちょっとまあはい、面白くなかったんで、結局なんですかね、もう部活みたいになるというか、砂浜走ってちょっと泳いでまた砂浜走ってみたいな、やりたいことがあんまなくて、結局なんかすぐそうですね、ご飯食べに行って室内からなんか海眺めて終わるみたいな、こうまったりして終わっちゃうっていうのがなんですかね、なんかこう年を感じたっていうか、何していいのか分かんなくなっちゃったんですけど、なんか小っちゃい頃結構海行ってたんですけど、なんかその何やりたいとかあれやりたいから海行くぜみたいなの考えずに行ってたのに、なんかそうですね、海ってだけですごいテンション上がってたんですけど、なんか年取るっていうのはね、なんかいいことなのか分かりませんねっていうことで、すごい隣ぐらいに海ではしゃいでるちっちゃい子がいたんですけど、すごいやっぱ輝いて見えましたね、もう一日中こうなんか海ってだけではしゃげる年齢じゃなくなったんだなっていうことね、寂しさもありますけれども、まあでも結構やっぱそのはしゃげる人になりたいなとは思いましたね、もう海でなんかもう一日中はしゃげるわみたいな人になりたいなって思いながら、結局午後からね水族館行きましたけども、まあ水族館もねもちろん面白かったですけども、海もすごい楽しくて日焼けするぐらいには、はい、はしゃがしてもらいましたけれども、なんかそのおすすめの過ごし方とかあればなんか知りたいですね、海の。一応なんか一緒に行った人たちは海で泳いでる人も大半だったんですけど、なんか本読んだりとか、ちょっとこうなんですかね、パラソルの下でゆっくりするだけみたいな人も結構なんか海辺にいたんで、まあ、年重ねたらそういう楽しみ方もありなのかなとはちょっと思いましたね、ということで海に行った話でしたね。というわけで以上、放課後ティータイムトークのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365、
海斗先生の私立アニメ学園、エンディングのお時間です。さあ今回は一つ目のコーナー、アニメシーンで、パリピ孔明をご紹介させていただきました。まあ、見る前はね、私もどんなストーリーか分かんないですし、まあ、逆系かなと思ってましたけども、熱いですかね。夢だとか希望だとか、ね、必死に追いかける若い子を見るのやっぱいいですね。 で今回のアニメーシーンとしてはその主人公 A 子が敵であるナナミに対して歌で自分の思いを届けるっていうシーンを、選ばせていただきました。もう本当にすごいんですよね。そのなんか主人公の A 子ちゃん、声優の方とその歌唱シーンの、歌ってる方が別々なんで、喋ってる時は普通に声優の方喋るんですけど、歌う時に歌い手の方が歌ってるんで、歌だけでもすごい楽しめますし、でもストーリーの声優としてもすごい上手なんで、一度で二度おいしいパリピコメ、ぜひぜひちょっと見ていただきたいなと思います。そして、二つ目の放課後ティータイムトークですね。まあちょっと海の楽しみ方について喋らせてもらいましたけれども、なんですかね、不思議ですね。やっぱ子供の頃より今の方がやっぱ絶対体力はあるわけじゃないですか。なんか走ったりとか、なんかね、飛んだりとかできるはずなのに、なんかこう一日中海で遊び回るっていうのがなんかねできなくなっていきます。体力関係ないんですかね、やっぱね、気持ちでやってるんですかね、若い子たちは。ということで海の楽しみ方について喋らせてもらいました。まあこう喋って、ね、海について喋りはしましたけども、夏も終わりですということで、だいぶ秋になってきましたけれども、まあ、冬があんまり、そうですね、好きじゃないんでね、ちょっとあんま冬になってほしくない気持ちはありますけどね。本当お風呂が嫌いなんで、冬のだ、そういう意味ではこう夏の方がいいんですけど、夏は虫が多いですからね。虫も嫌いだし寒いのも嫌いなんで、結局秋ぐらいで泊まってもらうのがもう一番いいんですかねと、ということで、では番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それではカイト先生の私立アニメ学園第4回目放送、歌と歴史の、パリピ孔明、これにて終了です。ここまでのお相手は、パリピになれなかった DJ カイトがお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。この番組はラジオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。